そこまで。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間です。イエイエイ。変なテンションですいません、この番組はシンガーソングライター荒牧亮が、自分の運転で全国各地をライブツアーで回るときに見てきたもの、食べたもの、そして感じたこと、出会ってきた人たちのいろんな話をしていこうというリアルドキュメンタリー番組でございますね。ただいま倉敷から、大阪に向かっている山陽道でございますけれども、前回ね、ライブの話とかをしましたんで、ちょっと話したいことが他にもありまして、今回も岡山の話をしたいと思います。ですね、私まんまと4月に岡山来た時に忘れ物しましてねえ、ひどいもんですよ。で、岡山に一旦広島から岡山に行きまして、で忘れ物を取りに行ってから倉敷に、西側に戻るというね、本当に効率の悪いことをしておりましたが、でもね、行ってよかったなと思います。モグラの店長、私大好きで、福武三次さんっていうんですけどね、まだね数回しか会ってないんですけど、本当になんかずいぶん昔から付き合いがあるような、中にしていただいてるというか、そういう風に話をしてくださって、本当に距離感をねすごく近く感じさせていただいて、私もなかなかこううまいこと甘えるのが下手でですね、いつもなんか距離をなんとなく取ってしまうんですけど、こう見えてねでもなんかこちらもリラックスしていろいろお話をさせてもらったりとかしてるんですけど、その方に会って喋ってきて、やっぱりいいですね。すごく素敵なご夫婦なんですよ。同じ方向を見て手をつないで歩いてるっていう感じがして、すごく羨ましかったです。本当に素敵でね。いやー、私みたいなちょっとこういう寝なし草みたいな生活をしていると、まあ出会いは出会いであるんですけど、それがじゃあ一生の伴侶を見つけますみたいなところまではいかないし、でましてや結婚を考えるなんてことね、やっぱできないわけですよ。だけどやっぱそのご夫妻をね見てね、ああこういう風に、いや人生いろんなことが起きてなきゃつまんないよっていう風に思ってる2人がくっつくと、こんなに素敵な家庭になるんだなって思って、私はなんかそのお二人みたいなご夫婦になりたいなと、夫婦になりたいなとやっぱ改めて思いました。多分この話って前回もしてると思うんですよ、岡山編で。結婚願望みたいなのがねやっぱちょっと生まれましたね。同じ方向を見られる人と一緒にいるって幸せなことだなって思いました。結構私私のことを見つめてくれる方とは出会えるんですけど、そうすると私がその人のことを一番にできないから多分すごく寂しい思いをするんですよね、彼氏になってしまう人は。そんで私が結局振られるみたいななのでね、だからああいうご夫婦いいなと思いましたね。それでその帰りに倉敷に向かう途中で大家族の湯っていうのがありまして、これは広島の佐々木亮くんがねいつも岡山行くときはそこに行くんだよっていう話をしていたのを思い出して行ってきました。いやいや、なるほどでしたよ。男湯にもあるそうなんですけど、モモクジラとモモイルカがいるんですよね。多分モモ太郎にかけてるんだと思うんですけどでっかい、まあ、大浴場の一番大きい湯船に石でできた、うわ、その車線変更の仕方怖いですね。 石でできたねクジラとイルカがいるんですよ。で、乗って遊んじゃいけませんって書いてあるんですけど、もう乗って遊んでくださいっていうサイズなんですよ。いや、もちろん乗ってないですけど、子供じゃないし。でもね、なんか面白くって、子供用の湯船があってね、本当にちっちゃい湯船が4つぐらい並んでたりして、で、なんか一般浴場用の入場料と全部入れますよっていう入場料と、お、兵庫県に入りました、イエーイ、あって、で、私はその一般浴場で十分ではあったんですけど、全然そのボタンが見当たらなかったんで、700円の、いろんな浴槽に入れますよっていうやつ選んだんですね。ほんでね、天然温泉がねあるんですよ。それが露天風呂で、あとはミルキーシルキーバスとも言いますね、超音波で泡をすごいいっぱい作ったやつとか、あと薬草風呂もあったでしょ、それから炭酸泉もあったし、あとはなんか緑色に染まって色を言われました。なんかいろいろいっぱいありました。で、全部なんとなく、全部じゃないか、なんとなく、あとね、あ、そうそうそう、歩きながら疲れる腰ぐらいまでの高さのやつもあったな。すごいリラックスして入れる、温泉でした。行ってよかったなと思って、で、そこですっごいね体を温めていっちゃったから、多分すっごいライブ後がこんなに眠くなってんじゃないかなって思ってるんですけど、まあでも順調に進んでおります。こうやってポッドキャストを喋りながらもあくびが出たら、本当にもう本当に限界って思うしかないよね。だって喋ってんのに眠いんだよ。でも寝落ちは私できないので、限界を感じたらもう休んじゃうんですけどね。まあでも今日は一気に大阪まで行って、ちょっと明日の昼間に楽器屋さん行って、ちょっと道具をね揃えたいなと思って、今ねなんかやっぱちょっと不便なんですよね。だから一個ちょっと、増やそうかなと思ってる機材があるんで、楽器屋行って、それからあとツーマンライブでね、花の色はっていうツーマンライブでいつもコサージュを作ってもらおうと、決めたんですけど、そこに取りに行かなきゃいけない。まあそれはもうセブンデイズの2軒隣ぐらいのところなので全然苦ではないんですが、一旦車をねもう止めてしまって、そっから電車移動。大阪の電車移動楽しいんだよな。人多いんだけど楽しいんだよな。何なんでしょうね、あれね。いやー、なんか水木くんのおか、中本水木くんがね、倉敷のクッキージャーでは一緒にやってくれたんですけど、水木くんのおかげで、あ、ツアーがなんかやっと、なんだろうな、知ってる、地元じゃないんだけど、自分のことを知ってくれる人のところに来たなっていう感じがあって、やっぱ佐々木亮くんも初めてだったし、モグラも初めましての人たちばっかりだったし、もちろん九州もほとんどの人が初めましてで、まあ、要はまだ馴染みがないところを回っていたので、やっぱすごく神経を張り詰めてたんじゃないかなって思うんですよね。だからすごくほっとしちゃったのかな、ほっとしてこんなに眠いのかな。でもライブはねすごくちゃんと神経尖らせたライブできてる気がしますけど、油断はできしてないはずですけどね。どうなんでしょうか。では一曲ね聴いていただきましょう。最近なんかこのオープニングですげえ喋る気がしてるな。なんなんやろうな。なんでしょうね。ではここで一曲聴いていただきましょう。今日はこの曲買ってもらえるといいな、 CD 選んでもらえるといいなっていう風に、歌った曲があります。よく最近この曲かけてる気がしますね。荒牧亮でブライトサイド2よりグラマラス。 この曲やると路上とかでやるとね、この話も前回なんかいつだかした気がしますけど、意外と路上はねつかみがいい曲なんですよね。あんな風にギターをかき鳴らす人がいないからですかね。なんかチャカチャカいう音が耳に入るんでしょうね。そういう意味では本音もすごくつかみがいい。あ、でもそれよりグラマラスの方がいいんだよな。不思議ですね。ちょっとここからは真面目な話になっちゃいますけども、ですね、なんでこのタイミングでっていう、あの MC をしたからかな。9月に、自分のワンマンツアー 4days をやるわけですよ。これが放送がその後かもしれないですけど、で通行止め情報とか書いてある、やだ。何やった、そのワンマンツアーが 4days で、リクエストワンマンをするわけですけど、誕生日ってなんでおめでとうなんだろうって、誕生日って誰のためなんだろう、なんかよくわかんないけど、そんなことを考えちゃったんですよね。自分のライブ直後に、片付けしてる時に、なんだろうって思っちゃったんですよ。誕生日ってなんだろうってよくわかんない。で、誕生日おめでとうっていろんな人に言うし、言ってもらえたら嬉しいんですけど、でなんかちょっと違うなみたいな、自分が意思を持って生まれたわけじゃないし、なんやろうな、なんでおめでとうって言われてるんだろうってなんかね思っちゃったんですよね。それでなんかいろいろ考えてて、今まではこの答えにたどり着かなかったんですけど、違うわ、自分じゃないわって思ったんですよ。お母さん産んでくれてありがとうの日だって思ったんですよね。ほんでなんでそう思ったかっていうと、今私すごく幸せなんだなって思ったんですよ。今まではね、幸せって多分思ってなくって、なんで産んじゃったの私をって逆に思ってたんですよね。なんで産むわけと、なんか別に生まれたいなんて思ってなかったのにみたいな。多分それは本当に生きてて苦しくて、生まれた意味なんて本当によく分かんなくて、意味なんて全然ないんじゃないかみたいな風に思っていて、でも
およそ1キロメートル先道なり方向、
蓮
の西出口、神戸方面です。
おや、神戸方面です。なんかね、あ、お母さんありがとうの日だって思えたっていうことは、今私 こうやっていっぱいツアー回っていろんな人からの拍手をもらってでまた来てねって言われたりお帰りって言われたりすごく聞けて嬉しかったですって言われたり
およそ 1km 先分岐の
道の方向夏の西出口、すごい幸せなんだなって思ったんですよね。なんか彼がいてなんか自分の存在はその人にとってすごく必要な存在なんだっていう幸せじゃなくってなんかすごくこうやって自分のなりたいものを目指して自分がこうやって生きていることをなんかライブを通してみんなに、ありのままっていうか生き様みたいなのを見てもらって
しばらく道なりです。
それがなんだかすごくやっぱり嬉しいんですよね。私舞台に立つのがすごいちっちゃい頃から好きだったのでそんで今毎日のようにライブしてて無事に喉がね壊れることもなく歌えててすごい幸せなんだなって思ったんですよ。それで、あ、お母さんありがとうやと。そしたらなんかすっごいこの答えにたどり着けたことが本当に本当に嬉しくて今まで本当に嫌だったんですよ生きてることが。もう存在意義みたいなのがよくわかんないみたいに思って多分すっごい苦しくてすっごい嫌だったんだけど今すごく幸せなんだなって思えてすっごいなんかねああよかったなーって今思えてるんですよね。なんかこの話をなぜこの倉敷で気づけたんだろうそこにたどり着けたのかはよくわかりませんがなんかこのもしね今なんかなんで生きてんだよって苦しい苦しいってきっと思ってる人もいると思うんですけど私も、まあ、ずっとそうだったので自分がなりたいものになりたいものを目指して周りがとやかく言おうがそれを受け止めつつ取捨選択しつつ私はこれになりたいこういう風に生きていきたいっていうものの道のレールを自分でちゃんと作って生きさえすればあ生まれてきてよかったなと幸せだなとお母さんありがとうだなと思える日が来るのかなって34にしてやっと思えるようになりました。びっくりしました。私自分にびっくりしました。なんか一個殻が取れたような気がしました。この話は大阪でライブでしてみようかなと思います。できればここでかけたい曲があったんですけどグレートマザーっていうね曲があったんですけどもう昔の音源すぎて恥ずかしいので、違う曲をかけたいと思います。本当はね存在意義っていう曲があるんですけどそれをかけたい気もするんですがこんなにあったかい気持ちに、今なっているのでちょっとあったかい曲をねかけましょう。荒牧亮でカラフルよりタイムイズ。 ただきましたのは荒牧亮カラフルよりタイムイズ聞いていただきましたね。今日はちょっと真面目な話をしましたけれども、こういう話もなんかポッドキャストの番組があってよかったなって思います。何回撮ってるか分かんないですけど、やっぱ楽しいですね。誰かに何かを伝えたくって生きてんだなって思うんですよね。でもなんか面と向かってだと、この人に本当は相談したいし聞いて話を聞いてほしいんだけどって思うと、なんかねついつい言えなくなっちゃうんですよね。なんかいや話して何になるんだろうみたいな結局自分で答え出すしなーみたいな思っちゃって言えないんだけど、番組とかがあるとなんかね気軽に言えますね。多分相手からの意見がないからですね好き勝手喋れるからだと思うんですけど、なんかこういうことを聞いてなんかあー分かるなって思ってくれても嬉しいし、いや私はこういう風に思いますって思ってくれても嬉しいし、なんかいろんなことを感じてもらえたら嬉しいですね。はい、というわけで、エンディングに参りたいと思います。シンガーソングライター荒牧亮の情報はホームページからゲットできます。ホームページアドレスは http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。そして荒牧亮で検索していただきますと、ツイッターやブログ出てきますので検索してみてください。荒牧亮は草冠の荒いに牧場、カタカナで亮で荒牧亮です。荒ぶる牧場と覚えていただけると簡単かなと思います。そしてこの番組へのご意見ご感想も、メールにてお待ちしております。ラジオアットマークりょうあらまき .com RADIO アットマークりょうあらまき .com です。皆様のお住まいの地域の情報や、本当にねただのこういう感想、番組の感想などなど、お気軽にお待ちしておりますので送ってくださいね。では、残り倉敷から大阪に向かっておりますが100キロぐらいとなってきました。ただいま姫路のあたりを走っております。いやー今年は姫路の桜祭りがなかったということでちょっと残念でしたけれども、また歌いたいですね。では、あと残すところ100キロぐらいの道のり、ちょっとそこまで行ってきます。荒牧亮でした。またお会いしましょう。またねー。